パッド FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
足尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。足尾さん、よろしくお願いいたします。そして今回のゲストはアイドルグループ STU48 の石田千穂さん、そして磯貝香音さんのお二人です。STU48 は瀬戸内エリアを本拠地とし、一つの海、七つの県を拠点とする AKB48 グループ初の広域アイドルグループとして2017年3月に誕生。瀬戸内の頭文字から STU48 と命名されました。2月13日には待望のセカンドシングル「風を待つ」をリリース。今後は瀬戸内海を主とした戦場劇場も完成予定で、歌とダンス、トークから構成される公演を開催していきます。この後 STU48 の石田千穂さん、磯貝香音さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。さあ、高橋真麻の持ち肌ミュージック、今夜はアイドルグループの STU48 のお二人にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では自己紹介お願いします。
はい、じゃあいつもの自己紹介をやってもいいですか？
はい、もちろんです、は
い、いきます。瀬戸内
地方、
瀬戸内から笑顔を届ける県、いえ広島県出身16歳、石田千穂です。よろしくお願いします。
いきます。STU48 で一番推しがいがあるのは、はい、
磯貝。
ありがとうございます。STU48 唯一の愛知県出身、高校3年生、磯貝香音です。よろしくお願いします。
愛の手が入るパターン。
ねえ。
はい、
ね、数々 ね、この持ち肌ミュージックではアイドルの方をね、お招きしてまいりましたけれども。
はい。
いいですね、やっぱり
この。いや、毎回元気をもらえるパターン。いつも言ってるんですよね、僕。
うん。
元気がもらえるって。なんかいいんですよ、うん、そういうのってすごい。どういう流れで出来上がったんですか？考えた経緯というか、
私はアイドルさんがもともと好きで、でいろんなメンバーさんがこういう自己紹介があって、で合格したすぐに考え始めました。
磯貝さんは？
私はファンの方と一緒に考えました。どんなのがいいですかって言って、なんかかけてた方がいいんじゃないってことで、磯貝の、うん、会と推し会の会でかけて、ファンの方が、皆さんが作ってくださいました。
でも割となんか自己主張強いタイプじゃないですよね、二人とも。
あ、そうですね。
割と引きの美学を気にしてらっしゃるのかな。
緊張してる。
あ、そうなんだ。あ、じゃあステージではもっと元気にやってる。
いつもグイグイ行きます。
あ、そうなんだ。
そうですね、うん、来週もじゃあもう一回慣れてきたところで、ね、
はい、元気いっぱいのバージョンもね、はい、いただきましょうか。
聞かせていただきたいなと。
まず、あ、冒頭にね、私もご紹介しましたけれども、はい、そもそも STU さんっていうのは、 STU48 っていうのはどういうアイドルグループなんですか？
の AKB48 グループ初めて の瀬戸内7県を拠点に活動している広域アイドルグループで、だからすごいいろんな出身のメンバーがいて、
うん、
すごい方言とかが飛び交ってるグループです。
船の劇場が完成するっていう ね、
すごいですよね。
どんな劇場なんですか？
そうですね、まあ、春に完成予定で、まだ私たちも完成したところは見てないんですけど、一応戦場劇場ということで、船の上でライブをするっていう。
その船ってこう航海するの？
全然
決まってないのか。
はい、私たちの方がファンの方より知ってないこととかあるのかなってぐらい全然知らない。
でもなんかおしゃれですね。
ねえ、なんか楽しそうですね、うん、単純なそのアイドルのコンサートっていうよりも、うん、いろんなものが楽しめそうな、
うんうん、確かに観光も兼ねて一緒に楽しめそう、ね、
移動しながら行けるわけでしょ、
うん、
めっちゃいいですよね、
瀬戸内らしい感じで。
じゃあもう7つの県は行ったり来たりしてるんですか普段？
普段もお仕事とかで岡山県行ったり四国の方行ったりいろいろ行かせてもらってます。
移動が大変そうですね。
そうですね、
移動はめっちゃ大変。東京に来るのも4時間ぐらい広島からだとかかるので。
あ、新幹線移動なんだ。
拠点みんながいるのは広島なんですか？広島から動く感じ？
広島にいるんですけど拠点は瀬戸内7県です。
うん、瀬戸内7県の例えば、大阪とか、大阪、大阪入んねえな。
兵庫です。
兵庫ですね、すいません。兵庫が一番端？
兵庫が一番関西、
ね、関西よりの時は広島からみんなで行くっていう感じなんですか？
広島からみんな
で、それぞれ7県に誰かが住んでるみたいな状態ではないんですか？
いや違います。
へー、
そうか。でもなんかね、瀬戸内ってとすごいこうやっぱり海の風景が想像で広がるから爽やかなイメージですよね、はい、アイドルグループとしても。
そうですね、なんかとりあえず船の劇場っていうのがもうちょっとインパクト強すぎて、今なんか豪華客船で移動しながらコンサート聴けるみたいな、で海が綺麗で、
うんうん、っていうイメージしちゃう。なんかそもそもお二人はアイドルを目指したきっかけって何なんですか？
私は AKB48 さんがずっと好き で小学生の時に広島で握手会があった時に、うん、あの推しメンが板野友美さんだったんですけど、実際握手してもうすっごい手がいい匂いになってそれで感動して、で私もなりたいって思いました。
うん、磯貝さんは？
私はあの動画サイトをよく見てたんですけど、小学生の頃あのその動画サイトを見てたら、あの関連動画とかでいっぱい出てくるじゃないですか、うん、そこであの市川美織さん、 AKB さん、うん、もう NMB さんと卒業されたんですけど、市川美織さんの動画を見た時にアイドルっていうものの存在を初めて知って、アイドルってなんだと思ってずっとそこから調べるようになったのがきっかけですね。
やっぱり最初は憧れから入るもんなんですね。まあでも私も確かに高校生ぐらいの時にちょうどモーニング娘。さんがもう売れてて、やっぱ自分もなりたいみたいな気持ちになりましたもんね。
うーん、
憧れと同時に。
オーディションは？
いや、うちは芸能活動がダメな学校だったので行かなかったですけれども、普通の学校だったらもしかしたらオーディション受けに行ってたかもしれないですね。
へー、
うん、それぐらいやっぱりこうもう時代の象徴でしたし、みんなが憧れるっていう、そういうのなかったですか、鷲尾さん？
僕はないっすねすいません、本当に。もう、いやいやいや、男どうなんでしょう、そうなったら男はジャニーズになるんですかね？
ああ、でもジャニーズの方たちってお姉ちゃんとかお母さんが履歴書送ったパターンの方が多いですよね、本人がなりたいっていうよりかは。
女の子の方が憧れそうですよね。
やっぱりその綺麗な可愛いお衣装を着て歌って踊るっていうのはやっぱちょっとね、憧れ、
一回はやってみたいなって思います。
ありますよね。オーディションとかどうですか、石田さんは？
オーディションはの第二次審査が、私がすごい目が悪かったんですけど、でもその時はコンタクトが怖くてコンタクト入れたことなくて、でオーディション会場に行って審査員の方の顔が全然見えなくて、だから逆に全然緊張せずできました。
磯貝さんは？
私はあの地元が愛知県なので、瀬戸内に行くのがまずオーディションが初めてで、瀬戸内海を見るのが初めてで、綺麗と思って、そしたらなんかその広島とかでオーディションしたんですけど、路面電車を見るのも初めてで、その時に初めて路面電車に乗って、車と一緒に電車が走ってると思ってめちゃいっぱい写真を撮りましたね。
あのなんでいろんなグループがある中で STU のオーディションを受けたんですか？
私は家が広島県なので、その地元にできるって知ってすぐ受けました。
磯貝は、アイドルになりたくて、いろんなアイドルさん、 AKB グループさんのアイドルのいっぱい16期とかあるじゃないですか、それをいっぱい受けてたんですよ。で落ちて落ちて、次の機会にってやったら ST48 に合格しました。
そうだったんだ。 アイドルになりたいって思う反面大変そうだなとか、まあ、恋愛もしちゃいけないし、うん、学業との両立であったり、うん、あと実はグループの中で派閥とかあるんじゃないかみたいな心配事とかはなかったですか？
あ、でも最初入る前はこんなに女の子何十人もいるからなんかあるんじゃないかって思ってたんですけどでも入ってみると全然そんなことなくて、なんか学校みたいで、うん、みんな仲良しで楽しいです。
年もみたいな感じ。
年も、うん、結構、
あ、でも、あ、 STU は広めです。
うん、
今は14か3から23ぐらいまで。今
最大10個ぐらい違う、うん、
9か10ぐらい違います。
うーん、まあでも和気あいあいと、
はい、そうですね。私は愛知県出身なので、方言がすごい何言ってるか分かんなくて
、どこの方言が一番結構きついの？
でもやっぱり広島の子が多いので、先生とかもダンスの先生が広島の方だったりするので、タウとかが
分
かんなくて、
タウ
届くっていう意味だったりする、そう、ここに手をたうみたいな言ってることがまずレッスンで分からなくて、最初すごいそれが大変だなと思いました。
なんか広島弁ってね、どっちかというとちょっと怖めの、
は
い、
あ、確かに、
なんとかじゃけんとか、
でも可愛い子がいたら可愛いかもしれないするかもしれない
そうか。でメンバー内では自分のキャラクターって決まってるんですか？
キャラクターというか、私はよくマイペースだねって言われます。
自分でもそう思います？
自分でもなかなか時間にルーズだなとは思います
そうなの？
はい。
遅刻したりとか？
遅刻はしないんですけど、うん、早くも来ずっていう感じです。
あ、じゃあまだいいじゃないですかね。
ポケポケしてるんで人の話を聞きません
あ、そういうマイペースか、
はい、
へえ、なんかワールドがある感じですかね。
何も考えてない？何か考えてる？
いや、あんまり何も考えずに生活してます
そうか。え、磯貝さんはどういうキャラクターなの？
私はダンスを長いこと習ってたので、うん、ダンスが好きでパフォーマンスをやることが大好きで、
うん、
すごいたくさん、なんかメンバーにも教えてって言われたら教えたりもしてますし、あとはお腹がすくと泣いちゃいます。
なんかリハーサル中とかにいきなり泣いてて、うん、でどっか痛いのかなと思って、本当心配したらお腹が痛くて泣いてるっていうことが、
お腹がなんか空いちゃうとそのまま泣いちゃう空腹で耐えられなくて
初めて会いましたね、お腹が空いてたここにまずお腹空いたら、
私一回というか去年ぐらい、
はい、
美味しいお寿司が食べたいよって床でなんか転げ回って泣いたこと
仲間だ仲間だ。
いや、なんか
どういうことだ、
は
い、
もうほら仕事してると毎日お弁当じゃないですか、うん、
あ、はい、
でこんなに頑張って働いてんのに、うん、もう弁当とファストフードとか簡易的なものばっかりで、美味しいお寿司が食べたいよ
かわいい
当時彼氏だった旦那に泣いて訴えたんです
連れてってもらった
仲間だ。そう
そ
う、
でも未だにその子供とかがジタバタ床でしてる映像とか流れてくると、あ、マサだ言われる、一緒だよ
本当にあんな感じで、
そうそうそう、
めっちゃ面白いじゃないですか。
いやそうか。いや、じゃあ今活動していて一番大変だなと思うことは何ですか、石田さんは？
私はさっきも言ったんですけど、やっぱり移動距離が大変だな。
若いからいいよね。これから腰とかさ痛くなってくるよ多分
だんだんだんだん、
う
ん、
長距離移動は、
うん、そう4時間座りっぱなしがきつくて、うん、でも最近は慣れてきて、
うん、
ゲームしたり一生寝たりしてます。
うん、磯貝さんは移動中どうしてるの？
私は酔っちゃうので、いかに酔わないかをずっと姿勢をキープしたまま寝るか動かないみたいな、も
う、
何もできないです。
でもやっぱりそこで寝るっていうのがやっぱ日々忙しいし、
うん、
あと成長期だなと思います
そうですね、体が睡眠を求めて
る。移動中何してますか？
私は なんか食べてますねずっと。だからもうお姉さんが車内販売でワゴンで来るのが楽しみで楽しみでしょうがなくて、来るたびになんか買って、
チップスターとかでしょ。
そうとビール買って帰りはね、行きはね飲めないからあれだけど。え、和尚さんどうしてます？
仕事してますよ大体。
いやいいですね。
パソコン開けてカタカタカタカタ
って。いや、なんかこの移動時間をどう捉えるかで、うん、本当に仕事全体がね変わってくると思っていて、うん、私は結構移動時間が辛いって思っちゃうんですよ、
うん、
で早く着かないかな、暇だなって、うんうんうんうん、でもその移動時間を、あ、自分の時間ができた、何の本読もうかなとか、うんうんうん、何の音楽聴こうかなって自分の趣味の時間に当てられたら、うん、最高に楽しいと思うんですよ、うんうん、
確かに4時間も自分の時間が、
そうそうそう、うん、漫画が好きなら漫画読めばいいし、そうそう、なんか人のね、なんかレシピとか、うん、ずっと料理好きなら見てたら絶対楽しいじゃない。でも私は苦痛でしかないから、もう大阪出張ですとか言われただけで往復5時間マジ何しようってなるんですよ。
でずっと食べ
てる。
映画とか落とせばいいじゃないですか今。
そうなんですよね。もう今だから食べるしかないし、あとフェイスブック見るしかないから、うん、ちょうどあの熱海過ぎたあたりからちょっと電波が弱くなって、うん、人としての自信を失い始めてくるの、やばいみたいな。電波もないみたいな。
することがもう本当にないって。そ
うそう。もう携帯の電波と電池が減り出したらもう自信がなくなってくる。
まあ、あるある。
なんてこったっすね。じゃあもう iPad でもう。映画落として見るっていうのがもう一番。でも海外多いじゃないですか、旅行されたり。
いや、もうとにかく超飲んで寝る。
ちょっとなんか摂取してますね。
そうそうそう。じゃあその話戻りますけど、磯貝さんが活動してて大変だなって思うことは何ですか？
私も移動ですね。東京まで来るのは4時間なんですけど、バスで、新幹線がないので、徳島まで行くってなると、
うん、
休憩時間も含めて6時間くらいかかる。
そんなかかるの？
すごい多いんですよ。
そっか。近いのにね、地図で見ると。
そうなんですよ。でもやっぱり橋を渡ったりとか、
うん、
県をまたいだりってなると、すごい遠くて。で、私は、さっきも言ったんですけど乗り物酔いをすぐするので、
うん
うん、苦痛です。
うわー、そうか、
食べれないし。
でもこれだけ移動時間が大変って言ってると、ファンの方たちがこうちょっと乗り物快適グッズとかくれたりしない？
うん、枕みたいな送ってくださったりとかしますね。あとファンの方が握手会とかで、うん、こうしたここのツボを押したら読まないよみたいな、
あ、優しい、
教えてくださったりします。
へー、
聞いてるかは分かんない。
なるほどな、
ね、見えない苦労がね。だってバックヤードですからね、それ。
そうですよ。裏でそんだけ、ステージで輝いててもね、しんどい思いをしてる、うん、ようなところもあると。
うん、
はい、
さあ、それではですね、そんな STU48 さんなんですが、新曲がリリースされるということで、どんな曲なんでしょうか？
はい、風を待つという曲なんですけど、うん、歌詞の中に春を待つとか船とかっていう歌詞が入っていて、ST48 は戦場劇場が春にできるので、今の私たちの待ってる気持ちにぴったりな曲になっています。
うん、それでは曲紹介お願いします。
それでは聞いてください。 ST48 で風を待つ。
さあということでそろそろお別れのお時間になりましたけれども、鷲尾さんいかがでしたか。
そうですね、まあ、いつも思うんですけど、やっぱアイドルの子たちってあのこれからやってやるぞというか、
うん、
なんかまだまだあの未来を見てキラキラして喋ってくれるんで、うん、楽しい時間だなと思いながら。
ねえ、でもキラキラしてるけど全然ギラギラしてない。
あ、確かに
爽やかなのよ。
そうです
ね、特に横に置いてあるね、この宣材写真がブルーのねセーラーで、後ろも海で、もう爽やかな要素しかないから、
瀬戸内の景色をバックに、うん、ST48 は宣材写真を撮っていただいてるので、
うん、あ、はい、確かにギラギラ感はない
ですね。ないよ、なんかそれでこうレモンをキュッと絞ったり、ね、爽やかなものしか、はいはいはい、だからもう出てくるものが爽やかなものしかないから、はいはいはい、心が洗われるね、うん、
いやね、最近いろいろありましたから。
あら、
また来週。
お二人はいかがでしたか、今日初回。
そうですね、すごいなんかいっぱい今までもラジオを出させていただいたんですけど、うん、すごいなんか喋りやすくて楽しかったです。
あ、本当ですか。あ、よかった。
どうですか石田さんは。
そう、お二人の喋ってるトーンがすごい穏やかな感じで、すごいリラックスして喋れました。落ち着きます
ね。会えるとありがたいですね。
どんどん家みたいな雰囲気になってきて、はい、
ちょっと今度みかん持ってきて
夏風にこたつ
やりましょうか。
いいですね。
はい、さあということで高橋真麻の持ち肌ミュージックお別れのお時間です。 STU48 のお二人には来週もお付き合いいただきます。それではこの時間のお相手は高橋真麻と
鷲尾隆がお送りいたしました。
また来週もお会いいたしましょう。さようなら。